第12回市議会報告及び意見交換会を開催。令和元年度の開催以降、4年ぶりに下記の4会場で開催されました。市議会の各委員会からの報告の後、意見交換会がありました。各会場で市民の皆様から多くの声が寄せられましたが、主な意見や質問の一部を紹介いたします。8月23日、三島コミュニティセンター、23名参加。市議会でのハラスメントに関し、光市の顧問弁護士の見解では、パワハラではないとされていましたが、政治倫理審査会では、政治倫理基準違反となりました。公正を期するために、有識者による第三者委員会のようなもので取り扱うべきだったのではないでしょうか。赤線道の維持管理に大変苦労しています。草刈り等継続して維持管理するにあたって、良いアイデアはないでしょうか。委員会の視察研修の報告がありましたが、議員のこれからの政策立案にどのように活用されるのでしょうか。狩猟期間以外でイノシシなどの有害鳥獣が出る時期に、箱罠にロックがかかっていますが、なぜなんでしょうか。8月24日、浅江コミュニティセンター、24名参加。JR 光駅のバリアフリー化や駅前活性化はどうなるのでしょうか。旧光が丘高校に浅江中を移転する話が出てきましたが、突然ではないでしょうか。マイナンバーカードと保険証の一体化について、光市で具体的な問題の発生状況はどの程度あるんでしょうか。トラブルに巻き込まれた際、どのような支援体制が取られているんでしょうか。浅江コミセンで行事をやるとき、駐車場が不足しています。浅江のシンボルなので、きちんとしていただきたいと思います。市議会頼りは字が多すぎるので、漫画を入れて魅力あるものにしてください。8月26日、大和コミュニティセンター、13名参加。指定管理者またはコミュニティセンターのお金の流れがブラックボックス化になっているのではないでしょうか。もう少し見える化、可視化をお願いします。昨年度、光市議会で政治倫理審査会が開催されましたが、一般市民には具体的な内容が伝わってきません。議会としての再発防止策はどうなっているんでしょうか。コンパクトシティということで岩田駅裏の活用についてどのように考えておられるのでしょうか。有害鳥獣対策について、最近は熊について地元紙に出ていましたが、その後の対策はどうなっているのでしょうか。上関町の中間貯蔵施設について、議員で集まって市に議案を提出することなどは検討されないのでしょうか。8月27日、室積コミュニティセンター、25名参加。JR バスが3月末になくなることもあり、室積は切り捨てられたような諦めムードです。もっと賑やかなメインになるものがある町にならないでしょうか。小中一貫について、室積小学校の児童は減少しており、状況はかなり厳しいと聞いています。新しい校舎の建設等、費用も含めて、今後の流れはどのようになりますか。上関町の中間貯蔵施設について、調査、研究といったことが議会でできないのかなと思います。例えば、中国電力に申し出をして、議会として説明を受けるなどできませんか。周辺の市議会と定例会や意見交換会を行っていますか。一つの市だけで解決できない問題がこれから多くなると思います。以上。なお、上記を含む各会場での意見や質問に対する回答につきましては、12月末ごろ、光市議会ホームページに掲載予定です。